休憩前に引き続き会議を開きます。1番東洋平議員ご登壇願います。
はい、議長1番。
はい、それでは、私から通告に従って、大きな2項目と小さな5点について伺います。ちょっと皆様のお疲れの状況だとも思いますので、元気いっぱい頑張りますのでよろしくお願いします。大きな1です。来年度から2年間のプロセスを経て策定される第5次の新総合計画について伺います。総合計画は自治体のまちづくりにおける憲法とも言われる最上位の計画です。本市がどのようなまちを目指すのか、そしてそのためには何をすべきかを体系的総合的に記した計画書であります。現行の総合計画は平成26-27年の2年のプロセスを経て28年に策定され、前期と後期基本計画5年の計10年の指針になってきたかと思います。今は8年目が終わりそうな段階です。そこでまずはですね、現行の総合計画がまちづくりの指針として市政運営や民間の実践にどのように生かされているのか、成果と課題認識をお聞かせください。次に総合計画の評価と予算編成との連動についてお聞きします。従来から全国の自治体では総合計画に基づく政策を進めるには、その実効性の確保が何より重要だとされてきました。本市においても総合計画策定方針を見ると、厳しい 財政状況を踏まえ計画に盛り込むべき施策については選択と集中を図るとともに、予算行政評価と連動した実効性の高い計画としますとすで、に書かれております。新総合計画は評価と予算編成を連動させた実効性の高い構造にすべきだと考えますが、見解を伺います。またこれから2年間でどのように新総合計画を策定していく予定なのか、現在想定されているプロセスについてお答えください。続いて話題は変わって、大きな2つ目ですが、高級魚トラフグの件です。現在ですね、立山湾を含む東京湾入り口にトラフグの巨大な産卵場が形成されている可能性が高いという研究が出ております。福島県やまたは千葉県いすみ市などでは2019年頃からトラフグがたくさん取れておりまして、その大元の産卵場が東京湾の入り口にあるという、それが濃厚だという研究報告が出ております。この件につきましては昨年8月に市長、副市長はじめ部課長にも同席いただきまして、千葉県フグ連盟との会合を私も所属する会派市民クラブで お取り次ぎいたしましたので、執行部の方々には情報は比較的行き渡っていると思います。また一部の議員の皆様には2月4日の勉強会にもご参加いただきありがとうございました。その後ですね、2月9日には読売新聞の科学欄の一面で取り上げられるなど、いよいよ全国的な話題になってきたかと思います。でこの公の場で質問させていただく理由としては2つございます。1つ目はこのトラフグ高級魚ですので、食のまちづくりを進める本市においては漁業、飲食業、宿泊業などさまざまな可能性のある業種ではありますが、実は単に喜んでばかりはいられない課題がございます。トラフグの近くにマフグの産卵場が形成されておりまして、交雑の割合が比較的高いという調査結果が出ております。例えばトラフグの皮というのは無毒なんですけれども、マフグの皮は有毒です。でこの2種が交雑したハーフですねは、トラフグに見た目は似ているんですけれども皮が有毒になるというのです。つまりトラフグだと思って食べてしまうと皮を食べると危険です。そもそもフグの調理は他人の方に提供する場合に処理師の資格が必須なので、資格を持って商売している人には鑑別ができます。一方自家消費で一般の方が食べること自体は違反ではないので、例えば釣り人が釣って誤って喫食してしまう場合も考えられると思います。フグの毒のテロトドキシンは生産カリの1000倍の猛毒といいます。そこで小さな1として雑種が増加している状況を踏まえて一般人の処理・喫食を防ぐための対策をお伺いします。 そして、まあ、何らかの啓発によりて、より正しく恐れた上で、やはり、大変な高級魚でございます。私自身、2月の3日にいすみ市に視察に行ってまいりました。この件については後ほどお伝えしたいところですが、やはり漁業振興に始まり、飲食店や宿泊業にも波及している商材でございます。特に温暖な立山湾は海水温も高くですね、また赤潮がめったに起きないという点でも他の地域に比べて大変優位性が高いという専門家の指摘があります。海水を引いた陸上養殖の可能性も大いにあるということです。そこで市として地域活性化の面での展望を伺いたいと思います。以上、答弁により再質問させていただきます。よろしくお願いします。
森市長。
東洋平議員の質問にお答えします。まず大きな第一、令和8年度からの新総合計画についての第1点目、現行の総合計画の成果と課題確認についてですが、第4次立山市総合計画では笑顔あふれる自然豊かなあったかふるさと立山という将来都市図を掲げ、その実現に向け令和3年度から令和7年度までを計画期間とする後期基本計画に基づき各施策を行っています。後期基本計画では立山市が進める各政策分野の具体的な227の施策事業と80の成果指標目標を設定し、毎年度その進捗状況を確認しており、令和4年度末までの2カ年の実績では商業地における空き店舗、空き地有効活用数やふるさと納税返礼品として登録する地場産品など全体の約 22% の項目で目標値を達成しており、直近においてはビタミンファーム株式会社による旧富崎小学校の利活用が民間活力により実現したところです。今後まちづくりにおける民間活力の重要性が増す中で、いかに施策の方向性を市民の皆様等へ伝えていくかという視点がより重要になってくるものと考えています。また課題といたしましては、事業が多岐にわたる中での基本計画に位置づけている事業と予算との関連付けであると考えています。次に第2点目、新総合計画は評価と予算編成を連動させた実効性の高い構造にすべきとのご質問についてですが、この点につきましては立山市といたしましても課題であると認識しておりますので、総合計画の策定過程の中で他自治体の計画も参考にしながら検討してまいりたいと考えています。次に第3点目、新総合計画の策定プロセスについてですが、新総合計画の策定にあたりましては、計画策定における全国の動向およびノウハウを得るための支援業務を委託する予定であり、本議会においてご審議いただく新年度予算にも計上しているところです。予算の議決が得られた後には後には新年度早々に入札の手続きを進め、業者選定を行うとともに、令和6年度には市民意識調査および地区別懇談会の実施、並びに総合計画審議会の開催を通して計画策定の土台を整え、令和7年度に具体的な計画の策定に取り掛かることを想定しております。次に大きな第2、東京湾の入り口に形成されるトラフグの産卵場についての第1点目、雑種の処理喫食を防ぐための対策についてですが、フグの雑種が増加しているといった状況を新たな問題として認識したところです。一般的な知識といたしまして、フグには毒があるということは承知しているものの、フグの種類によって有毒の部位が異なることや、この度東議員がご説明された交雑によって新たな雑種となるフグが生まれることや、雑種同士の交雑などにより毒性や有毒の部位が異なってくることにつきましては、一般の方だけではなくフグを取り扱う漁業関係者もフグの鑑別が難しい状況になっているのではないかと考えています。このためフグを食用とするには種類の鑑別や有毒部位の除去等において専門的な知識と技術を必要とすることから、遊漁船等を利用する一般の方が釣ったフグを自ら調理し喫食しないよう、市内の遊漁船の事業者や漁業者に対して 各漁業協同組合を通して周知するとともに、広報誌やホームページ等で注意喚起を図っていきたいと考えています。また千葉県では平成27年度からトラフグ稚魚の標識放流試験を行っていることから、水産関係団体へ周知していただくよう千葉県に働きかけをしたいと考えています。次に第2点目、漁業観光振興、特に養殖の可能性についてですが、館山市として地域活性化の面での展望については、館山湾を含む東京湾の入り口にトラフグの巨大な産卵場が形成されている とのことですので、まずは市内各漁協へ情報の提供を行い、今後の漁業振興につなげていければと考えています。また昨年12月に、船形漁港を中心とした船形地区におきまして、官民連携による館山市船形海業推進地域協議会を設立し、今後海業の取り組みにより漁港を活用した地域活性化方策の検討を行っていきます。この検討の中で漁港における海業の主な取り組みとして畜養養殖施設なども挙げておりますので、協議会において海上養殖に限らず陸上養殖の可能性やフグを取り扱う飲食店の誘致などについて提案するとともに、トラフグを活用した事業展開を図り、地域活性化につながるよう漁業者や漁協、千葉県とも連携し検討していきたいと考えています。以上です。
はい、東洋平議員、
ご答弁ありがとうございました。それでは、一つずつ再質問をさせていただきたいと思います。総合計画についての質問ですが、まず一つ目、現状の目標値の達成率が 22% というお話があったのですが、これがまあ高いのか低いのかという点について、まあ、前期計画または他の自治体との比較としてお聞かせいただければと思います。
中村総合政策部長。
はい、東議員が非常に元気にご質問いただくので元気にご答弁申し上げたいと思います。先ほどですね、市長答弁の中で、現、後期基本計画の計画期間の2年目にあたります、令和4年度末における、2カ年の実績ということで約 22% の項目で、目標値を達成したということを申し上げました。はじめにですね、まず平成28年度から令和2年度までの5カ年を計画期間としておりました前期基本計画におけます、計画期間の2年目にあたる平成29年度末、この目標値の達成率について申し上げますと約 21% という結果でございました。同じ考え方でですね、他の自治体と比較した場合、前提として、総合計画の構成はもとよりですね、目標値の達成率であるとか考え方、捉え方、こういったのが館山市と決して同一ではない、異なるところもあるということも想定されますので、一概にですね、単純比較することはできないかとは思いますけれども、同様に計画期間の2年目にあたります目標値の達成率を見てみますと、それぞれ 15% ですとか 24%、 さらには 27%、 こういった結果となってございました。ということでですね、東議員からご質問いただきました、達成率が高いのか低いのかということにつきましては、一概にですね、高いともまた低いとも言えないというお答えになりますことをご理解いただければと思います。以上です。
東洋平議員。
はい、ありがとうございます。そうですね、 22% というお話があったので、低そうに見えたんですけど、要は前期後期の2年目が終わった段階での 22% ということなので、あと3年間ある中で 100% を目指していくということだとは思います。で、この数字自体が高いか低いかというのは別としてもですね、結局この達成率っていうのが実際どこに行くのか、何を意味しているのかというのが私にとって大変疑問を持っていたところでもありますし、重要だと思っています。市長の施政方針にありました通り、今後は最小の経費で最大の効果を上げるというような自治体運営を進められていかれるということですので、その上でも、総合計画というのは本来大変重要な計画であるはずだと思っております。 ここでですね、まず総合計画っていうのは何なのかという大きな視点でに立ちまして、例えば私が街を歩いてきますと、立山市どこに行くのとか、立山市って何を目指してるのって聞かれることがあるんですけれども、最初のうちは全く答えられませんでした。私も知らないことが多すぎたので。で、よく考えるとこの街の目指すものっていうのがこの総合計画なんだなっていうことが分かってきて、だからこそこうそう聞かれた場合は総合計画の、ビジョンを答えるべきだと今後は思っております。で、そんな視点でやっぱり総合計画って街の目指すグランドビジョンなんじゃないかと。で、そのグランドビジョンは、その総合計画に紐づく個々の計画が達成される、完遂されることによっておのずとビジョンも達成されるという、有機的、計画同士が関わり合っている包括的な計画というふうな認識をしているんですけれども、この理解で、合っているかどうかちょっとお聞かせいただければと思います。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。東議員もご承知の通りですね、総合計画の中には成果指標、目標、また人口目標に、直接に関連する施策というもの、ものではないというものも含まれておりますけれども、私どもといたしましては将来都市像を実現させるに、必要な施策が総合計画の中に盛り込まれていると認識しておりますので、議員お話のですね、総合計画は有機的また包括的な計画であるという理解で間違いはございません。以上です。
東洋平議員。
ありがとうございます。それでは私自身の認識もそんな間違ってないということですのでそこで進ませていただくんですけれども、その上でですね、総合計画という大きな計画があって、で、そこに紐づく個別の計画が基本計画としてあってあるんですけれども、ここで調べてみますと、立山市には総合計画における実施計画と呼ばれる、個別の具体的な計画っていうのがこれ実質的に存在していないということにたどり着きました。これは先ほど部長もお答弁の中にあった通り、各自治体で総合計画というのは独自に定めておりますので、いろんなパターンがあってしかりだということでおります。ただ、この総合計画自体に模範がなかったかというと、それは違くてですね、調べてみると、総合計画というのは1953年の市町村建設計画というものが一番最初にあったと。で、それを経て、1969年の地方自治法の改正で、議会の承認が必要な基本構想が設けられましたと。で、これがですね、基本、総合計画のもう始まりというか、発端に当たるんじゃないかという、資料がございます。で、このきっかけとなる、この69年の地方自治法改正のきっかけとなる、1963年、その3年前の市町村計画策定、方法研究報告というのがあって、で、その中で示されたのが、総合計画を長期的な基本構想、で、その下に中期的な基本計画を置きまして、で、その下に短期的な実施計画を定めるという3段階、要は3層構造に分けることでした。で、これが示されたことで、全国各地でですね、この研究に従って動こうという動きがあったのかもしれません。すごい急速に総合計画を作る自治体が増えて、で、その後自治体ごとで研究が進んでいて、で、多くの、総合計画が今も実は3層構造になっています。で、私これにあたってですね、県内54市町村のホームページを全部調べてみました。で、そうしたところ、総合計画で実施計画をつけていないところが、5件、立山市を含め5件だったというのが私の、簡単な調査です。で、県が示している調査だとちょっとずれがあるので、これは私のただの調査だと、個人的な調査だと思ってください。ただマイナーというかマイノリティには間違いないと。ただ実施計画というものが、作られていない理由っていうのはそれなりにやっぱあると思うんですね。で、そこについてまずはお聞かせいただきたいんですけれども、立山市では、実施計画というものが、ない理由を教えていただきたいと思います。
中村総合政策部長。
はい、立山市におきましてはその現総合計画がですね、あの計画の中に、具体的な施策を明記しているというそういう認識もございまして、現総合計画の中にはあの、まあ、中にはという現総合計画は実施計画を兼ねているという考え方に基づくものでございます。以上です。
東洋平議員。
はい、おそらくこの総合計画を見たことがない人もいらっしゃると思うんですけれども、あの市のホームページにもアップされてますし、ちょっと簡単に説明すると、まあ、基本構想があって、その次に目指すべき基本計画っていうのが書かれていて、で立山市の場合、その基本計画の一つ一つの中にですね、施策の展開という形で、事業が細かく並べられていて、担当課も定められているということだと思ってました、思ってます。で、さらに言うと、今の部長のご答弁の中では、それがもう実施計画なんだという見解なんだと思うんですね。ただあの実施計画が、まあ、どういうふうに定められているかっていうのは自治体ごとにそれぞれなんで、立山市はその施策の展開としてすで、にその中に実施計画を含めているというとご見解もあると思うんですけれども、ただですね、一つだけこうその上で言えるのが、先ほど市長のご答弁にもあったこの実施計画っていうのが実際にない場合、予算との連動はまず難しいんじゃないかっていう素朴な疑問です。あのこれまでのこう8年間もあのもちろん総合計画と予算の連動を意識されてきたとは思うんですけれども、現行の計画がどのように当初予算に反映されているのか、またそのご答弁の中にあった具体的にどういった点で連動が難しいというふうにお考えなのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。お願いします。
手島総務部長。
はい、予算との連動の関係のご質問でございますが、新年度の予算編成を行うにあたりましては、まず予算編成の方針と予算要求の基準等を各課に示しております。その中において、重点施策を指示するとともに、総合計画に掲げた目標の実現に向けた予算要求を行うよう指示をしているところでございます。市の政策的な業務は大枠として総合計画に沿っていると考えているため、各課からの予算要求は総合計画を反映するためのものであるというふうに考えております。しかしながら財源が限られていることから、計画にのっとっている要求とはいえ、そのすべてを反映することができない状況であり、計画との連動が難しいところでございます。以上でございます。
東洋平議員。
ありがとうございます。財政状況が大変厳しい中で、総合計画ばかりではなく、緊急的な予算もつけなきゃいけないと、そういう事情は、重々承知していると思っております。一方ですね、このやっぱり総合計画と言われる限りは、これを貫徹するっていうのが、一つのまちづくりの指針だということで今まで取り組んできたと思うんですけど、これ総合計画に載ってる事業が予算要求の段階でどれほどの率で、当初予算として掲げられたのかっていう、そういう率みたいなものっていうのは難しいんですよね。すいません。
手島総務部長。
はい、どれだけ予算上げられたかといったものについては、率としては恥じてはおりません。財源が限られていることから見送らざるを得ない事業というのもございまして、例えば指導の改良ですとか維持補修、こういったものについては予算要求に対して、全てを予算化することができていない、一部にしか予算つけられていないというような状況がございます。これは一部の例でございますが、はい、以上でございます。
東洋平議員。
自治体によっては、その総合計画の事業が予算にどれぐらい反映されたかっていうのをパーセンテージで示している、自治体もあったので、一応お聞きしたんですけれども、立山市内はそういう、数字は持ってはいらっしゃらないということで理解しました。で、 その総合計画というのは、先ほどあの総合政策部長のご答弁にもあったと思うんですけど、進捗状況というのが政策評価の調査シートとか成果指標リストということで出ていて、で先ほどの 22% とかいう達成率だってそこから出てくると思うんですね。でこれはこれとして作成されている。で私も総合計画審議会の委員として参加をさせていただいているので、まあ、その資料の中に27の施策が、まあ、どういうふうな展開で今達成を目指しているのか状況は知っているんですけども、その調査シートや成果指標リストとは、全く別に予算要求に必要な資料が作られているという認識であっていますでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、今議員お話のですね、進捗状況調査シート、また成果指標リスト、こういったものについてはですね、まあ、前年度の実績とその課題ですとか、また問題点の整理、さらには現年度での実施内容、まあ、今後の展開というのも含めてですけど、この報告となるためにですね、まあ、例年5月ぐらいに作成をしております。一方で今、総務部長からもお話もございました、予算要求に関して、そういった資料の作成につきましては、次年度事業ということもありますので、例年で申し上げますと、9月ぐらいに各部署において、作成が始まるということになります。そのためですね、今東議員お話のですね、まあ、現状として申し上げるのであるとすれば、その資料は別々で作成していると、そういった状況でございます。以上です。
東洋平議員。
ありがとうございます。まあ市民の方も見られている YouTube ですので、私自身 の今の認識として、お知らせしたいんですけど、要は市がですね、予算要求に必要な資料、まあ、予算要求書とでも言うんですかね、まあ、そういうものっていうのは、じゃあ議員、我々も知る由もなく、まあ、実際に執行部の方々はその中でですね、大変ご苦労されて、まあ、当初予算を練っていらっしゃると思うんですけれども、その資料自体は見たこともないので、やっぱり総合計画と連動しているのかどうかさえも分からなくて、今、改めて質問したという次第でございます。やはりこれは別々に作ってらっしゃるということですと、総合計画の、その指標、成果指標リストなども公開はされているんですけれども、まあ、あれはあれでまた作るのが大変ご苦労されているんじゃないかと、まあ、要はこの担当課の担当者のですね、大変な負担になっているようにしかというか見えないところがありまして、もっとですね、これからは職員さん一人も大変こう重要な貴重な時間を使って動いてらっしゃると思うので、無駄なことをやっぱり削いでいく、だから最小の経費で最大の効果を出すっていう、先ほどの話っていうのはまさにその通りだと思うんですね。でこれが総合計画の場合で作っていて、で審議会はそれで会議を終えて、で分かりました、じゃあ次年度もっと良くしましょうっていう形で終わっている。ただ実際には予算要求書の方が市の担当者にとっては切実な思いで作ってるはずなんです。これがだってお金が取れなければ期待されてた事業が頓挫しちゃう可能性もあるし、自分たちなりに構想を持って取り組んでいることなのに、お金がないという理由だけで総合計画の事業が通らないという実態もあるんじゃないかと。でじゃあどうしたらいいんでしょうってことなんですけど、これはもう実務を知らない私なので課題解決っていうのは明確には提示できないんですけれども、一つですね、発想をかなり切り替えてじゃないんですけど、昨年の事業仕分けを例にちょっと考えてみたいと思います。で私も事業仕分け2日間とも参加させていただきました。で11事業に対して仕分けが行われて、市民判定人も含めて、大変有意義な議論があって、でアンケート結果も満足度がすごい高かったというふうに認識しています。で一方ですね、実は事業仕分けとっても良かったですっていうふうに外でいろんな人と話しているとですね、市民の方々はこう言われたのが、事業仕分けに任せて本来議会がやることを、議会は何をしているのだという人もいたんですね、中には、まあ、事業仕分けって、まあ、言ったらこの議会の場でできるはずのことなのに、ああいうふうに民間のシンクタンクにお任せして、まあ、特定の11事業をやっぱり審議するわけですけど、それで終わった後すごい良かった、で内容が改善されるよねっていうふうな話になってしまっては、この議会というものはじゃあどういう機能なんだろうっていうふうに思う市民の方もいらっしゃったんですね、実際に。で私もそれ言われて、あ ただ単に喜んでばっかりいられないんだなというふうには認識したところです。ただこれを主張されているまあ市民の方々もこれも知らないことだと思うんですけれども、まあ、整理するとですね、あの事業仕分けではその事業シートというものがありました。でこれはやっぱり短期的な計画も含めて各担当課が事業仕分け向けにシートを作っておりました。でそれは大変分かりやすい資料で、で何だろう、計画、まあ、今後何やっていくのかっていうのも含めてそこにいる人たちがその事業をよく知った上で、仕分け人からの問いに答えているという状況でした。ということはですね、この事業シートがあるっていうことが事業仕分けの大きなその成果の、まあ、理由になってると思うんですね。成果の何ですかね、礎というか。でこの事業シートのようなものっていうのはこの事業仕分けの事業に限らず、まあ、全ての事業に対しておそらく予算要求の際に担当課で作成していると思われるんですけれども、これはいかがでしょうか。すみません。
総務部長。手島総務部長。
はい、予算要求の資料につきましてはまあ、さまざまな資料を各課で、事業ごとに作って、提出という形になりますが、その事業の内容等によりまして、より詳しいものですとか、まあ、作り方については、まちまちな部分もございます。ただ、共通して言えるもの、共通して言える部分ですね、ちょっとそういったものについては、各事業、共通して作ってもらった上で、提出をしていただいております。で予算査定のですね、判断をするために必要な項目、これについては漏らさず提出してもらうということで、一律の様式ということではないんですが、そのような形で各課からは提出をしていただいているところでございます。以上です。
東洋平均。
実際に目で見て判断することはできないんで何とも言えないんですけど、まあ、事業シートに近いもの、まあ、いろんな種類で予算要求時に提出されているという認識であっているということですよね。はい、ということであれば、やはりそのシート、その、まあ、事業をどういうふうにやっていくかっていう計画が記された資料がですね、公開されていれば、我々議会の中でももっと深まる議論ができると思うんですね。まあ、正直議会では市民の方に、まあ、お伝えしたいんですけども、そういった事業シートみたいなものがない状態で各議員が各部署でヒアリングというかいろんなことについて聞いて、でそれはどうなってるんだというふうにこの一般質問の場とかを活用して聞いているというのが実態だと思います。ただそこで思うのが、やっぱり本来総合計画に記載する事業、まあ、総合計画の記載する事業に限っています。まあ、それぞれの事業が事業シートのような事業仕分けにおける事業シートのような計画を公にしていれば、それをもとにした事業仕分けみたいなこともある程度内製化できるんじゃないかなということを思うわけです。まあ、これは何を言ってるかって分かんないという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、つまりこう総合計画っていうのに載ってる事業が市がやってる全ての事業ではありません。でそれは今市長がおっしゃったように227の施策があると。で市の事業全体でいうとこれの倍以上はあるはずで、でそんな中で総合計画に載っているものだけでも市民の皆様と一緒に作る計画ですので、ある程度公開するということによって、やはり事業仕分けで起きたような市民参加のこうモチベーションがですね、高まるんじゃないかなっていうふうな予測をもとにお話しさせていただいてます。で実際にですね、他の自治体ではこの総合計画の中で基本構想、基本計画の下に実施計画を作って、で実施計画は毎年度見直しをしてですね、その計画内容はほぼほぼ事業仕分けにおける事業シートのようなもの、すごい詳細まで記したものをホームページで細かく記載して公開しているところがあります。でこれは別に政令指定都市とか中核市とかのような大きな都市じゃなくて、立山市と同じ規模の自治体でも実際にあるというのはありました。で、まあ、私としては事業仕分けは全国の状況を知る、まあ、シンクタンク放送日本さんの外の目として今後も続けていただきたいと思っております。ただ一方、まあ、新総合計画についてはより有意義なものにするためにも、実施計画を 仮にですね、今後政策される場合は、できる限り内容の公開もですね、検討にいただければと思うのですが、いかがでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。東議員は総合計画審議会委員というお立場でもございますので、今ご提案といいますか、お話しいただいた点などもですね、今後令和6年度につきましては4回ないしは5回ほど総合計画審議会の会議を予定しているところもございます。ぜひそういう場でですね、今のお話を他の委員さんの方にもお話しいただいた中で、決して行政側だけで作るべきものだとは全くそういう認識はございません。市民の皆さんと一緒に作り上げていくのが総合計画だと思ってますので、今ご提示いただいたようなその自治計画のあり方も含めてですね、ぜひそういう場でお話をいただいて、決して私どもはそれはやりませんということは申し上げるつもりはもうとございませんし、冒頭で市長がご答弁申し上げたとおり、やはり予算との連動というところも市としては考えていきますというご答弁申し上げたとおりですので、よりいい方に、より市民の皆さんが分かりやすい方にということで、取り組めるところは取り組んでまいりたいとかように考えてますので、ぜひそういう貴重なご提案、建設的なお話はですね、そういった場で広くお話ししていただけることをお願いしたいと思います。以上です。
東洋平議員。
はい、ありがとうございます。ご検討いただけるということを答弁いただきましたので、総合政策総合計画審議会の一員でもあるため、その場でもですね、この議題を審議の皆さんと一緒に共有させていただきたいと思います。で、今思う限りではやはり単に現在の施策の展開を少し拡張しただけの実施計画を作ったという状況では、現状の総合計画とはの差は大して生まれないんじゃないかなということを思います。227も施策があるんです、あるので、こんなにこう幅を広くせずにですね、もう市長も変わられたことですし、新市長が目指すまちづくりの方針をガチッと固めてですね、具体的ないくつかにやっぱり絞って、必ずこれは予算要求で通すぞぐらいの事業に絞っていって向かっていったらどうかなというふうに思います。それでは次の質問です。今回も、地区懇談会を想定されるようなんですけれども、前回の総合計画で私が思ったのは、やはり、ほぼ完成している計画に対してパブコメとかアンケートというのがたくさん取られていて、大変素晴らしいと思ったんですけれども、やはりこう素案の段階でより多くの市民、また経済関係の民間団体とかですね、そして子どもたちからも積極的に意見を募集してはどうかと考えるんですが、いかがでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、東議員ご指摘のとおりですね、私どもも老若男女、また個人団体問わずですね、さまざまな方から寄せられるご意見等、この令和6年度7年度で策定します2カ年の策定事業のこの新総合計画の中でできる限り反映させていくべきだということの認識はございます。ですので、他自治体の取り組み等も参考にしながらですね、町内であるとか、また総研審さんもそうですけど、そういった審議会等においてですね、ご意見等を募るという、そのいわゆる対象者であるとか、聴取方法であるとか、あとはタイミングであるとか、計画への反映方法等について、そういったところもですね、鋭意検討していければいいかなと、かように考えております。以上です。
東洋平議員。
ありがとうございます。検討していただけるということで、私も、この件も含めて総合計画審議会でも、お伝えしていきたいと思っております。実際に物価高騰で大変な財源が縮小されている中でですね、大変恐縮な質問だとは思っております。ただ一方でそれだからこそですね、総合計画っていうのをしっかり作る意義があるんじゃないかなと思います。総合計画は町の資源の分配っていう機能が大きく掲げられてますので、予算に乗ってない総合計画、実施計画に予算がついてないというのはあまり意味をなさないんじゃないかなというふうに考えます。ぜひ企画財政当局のですね、英知を結集して新総合計画策定に臨んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。で、次にですね、フグ関連の話に、進みたいと思うんですけれども、まず海業でフグ関連の、養殖なども検討していただけるということについて大変ありがとうございます。 これはすごいタイミングだなというふうにも理解してて、ぜひとも食のまちづくりにもつなげていただきたいんですけれども、まあ、一方ですね、今回のこの2に示した質問に通じることなんですけれども、まあ、恐れてばかりいるんではなくてですね、うまく活用していくことが問われていくと思います。そしてフグの処理師の資格っていうのが、実は3年以上フグの取り扱いに従事等の条件が、不要に改正されました。不要と、つまり今までは3年以上フグの取り扱いに従事していないと処理師の資格取れなかったんですけれども、この従事の条件がなくなりました。つまり料理人ではなくとも遊漁船の船長も釣り人も誰でも処理師の資格を受験することができますと。でこの資格の周知というのはお考えにありますでしょうか。お答えください。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、このトラフグのですね、巨大な、産卵場が東京湾の入り口にあるというあるらしいというようなお話を8月に聞いて、私も大変びっくり驚いたところなんですけども、まあ、このフグを活用してですね、漁業振興や観光振興につなげていくということにはですね、漁獲量の増加はもとより、フグを取り扱うこの処理水を増やすこと、これも大変重要なことであるというふうに考えています。で、これによりまして、館山で水揚げされたフグを提供する飲食店や、フグをターゲットとした遊漁船の増加により、館山がフグの産地となり、市の PR にもつながるというふうに考えております。フグ処理試験、の受験資格について、3年以上フグの取り扱いに従事等のこの要件が不要となったとのことですので、市長答弁にありました処理師の資格のない方が自ら調理し喫食しないように周知及び注意喚起をしていくというともにですね、フグ処理試験、フグ処理師試験ですねについても所管する阿波保健所とも連携し、漁業関係者をはじめ広く広報誌やホームページ等で情報提供を図ってまいりたいというふうに考えています。でまた、フグ処理師試験の案内やフグの取り扱いについての注意喚起については千葉県のホームページにも掲載されておりますので、合わせて情報提供を図ってまいりたいというふうに考えております。さらにですね、先ほど来出てます海業の協議会におきましても、館山商工会議所や館山市観光協会の代表が協議会委員となっておりますので、協議会の中でフグ処理師試験についても情報提供を行っていきたいというふうに考えております。以上です。
森市長。
はい、いろいろと素晴らしい提案ありがとうございます。フグを取って東京都が送る、まあ、そういう漁業関係者も儲かりますよね。だけど地元の飲食業は儲かんないです。だけども地元で取って地元の飲食業者に卸して、そこでさばいて料理として提供すればみんなが儲かるわけですよね。そういった循環大事だと思いますので、ぜひともね、市としていたしましてもできる限り の協力は惜しまない、そのつもりでいます。
東洋平議員。
部長に、部長はじめ市長もご答弁いただきましてありがとうございます。大変市が前向きにこの件を捉えてくださっているというのが伝わってきました。ありがとうございます。実際ですね、先ほど申し上げた通り2月の3日にフグが大変取れているといういすみ市の大原漁港に行ってまいりました。でフグの、船に乗っている、まあ、船長さんともお話をする中で、少し前までいすみ市でもトラフグじゃないフグが取れていて、フグ船というのはあったみたいですね。ただどんどんそれは減っていたと。減ってたんですけど、2019年にドーンといきなりトラフグが取れ始めまして、でその時1隻だった船が今8隻に増えていると。でさらにその船に乗っているのは若手 の漁業者だということで、若い人の雇用につながっているというお話も聞きました。でやはりトラフグ、まあ本当に1匹、まあ、高くて5000円とかしちゃうような、 もっとするような魚ですから、高級料理になるわけですね。でまあ、要は料理に変わっていくという視点が市長も先ほどお話になった通りだと思います。やっぱりこの地域、ここで取ったものをこの地域産のものとしてこの地域のお店が提供していくということで稼いでいく、まあ、こういった循環が必要かなと思います。まあ、その一つのメニューとしてお考えいただけたらなと思います。で 千葉県で、まあ、先ほどご答弁にあったんですけど、トラフグの稚魚の試験放流が行われているということなんですけども、まあ、県内のこう今現在の資源量っていうのは把握されているのでしょうか。またどこでどの程度の数をこれ放流されているかっていうのはご存知でしょうか。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
千葉県におけるトラフグの漁獲量についてですけども、令和5年度千葉県沿岸重要水産資源の資源評価によりますと、県内主要12漁協において2001年度から2016年度では約2から7トンの間で推移していましたが、2017年度、これ平成29年度ですけれども、29年度には10.2トンに急増し、その後も増加傾向を示しておりまして、2022年度令和4年度ですね、には 22.7 トンとなっています。で、令和5年度の千葉県沿岸、重要水産資源のこの資源評価では、トラフグの資源状況は、漁獲量の推移から判断し、資源水準は高い高い位置ですね、で、最近5年間の資源動向は増加傾向にあるとされております。で、また標識をつけた稚魚の試験放流につきましては、平成27年度から令和元年度は木更津市のバンス干潟および富浦湾で年間約1100尾から7000尾を放流し、令和2年から3年度はいすみ市の塩田川河口で約19400尾、17200尾をそれぞれ放流、令和4年度は富津市の国母地先で約15000尾、令和5年度はいすみ市の塩田川河口で約12900尾の試験放流を行っています。以上です。
東洋平議
員。たくさんデータがいただいたので、後でまた確認しに伺いたいと思います。ありがとうございます。まあ、一つ県も資源量を把握していること、まあ、それに努めていることも分かりますし、県内県南の、まあ、外房内房いろんなところで稚魚が放流されているということを、まあ、それによって、まあ、いろんな試験を行っているという段階なのかなということなんだと思うんですけども、まあ、実際そこまで県が把握しているというのは知らなかったので、やはり今後も連携をお願いしたいと思います。なんか今回2月9日に、まあ、この大手新聞に載ったわけですけれども、その中でも書かれておりまして、まあ、今までトラフグっていうのはやっぱり下関が有名で、日本海側とかですね、いくつかのこう、資源を群とするこう考え方で水産庁が進めてきた資源管理があるそうです。ただ今回 の, 東京湾口で形成されつつある資源については本当に新しいものであって、今のところですね、水産庁ではなく各都道府県の自主努力管理というふうになるそうで、まあ、要は千葉県、館山市ですと千葉県になるわけですよね。まあ、そういったことで、群外資源として今後扱っていくというのは大変こう難しいことなのかなとも思いつつですね、なんとかそこの連携で、自主管理を行っていただきたいんですけれども、これについて一つ言えることはですね、下関で昔っていうか今でも下関はトラフグで有名なんですけれども、今ほとんど養殖なんですよね。で、あとは他の、地域から、いすみ市からも届いてるそうです。まあ、そんなことで下関が、まあ、自分の町の海じゃなく他のところからの海で取れたトラフグでやってると。で、その漁獲が激減したという理由の一つがですね、乱獲だというふうな説もあります。これは確実に言い切れないところはあると思いますが、で、やっぱりこれ儲かる魚なので、それに気づいた人たちはもうここぞとばかりに漁獲しにかかると思うんですね。で、東京湾港ってなると館山だけでなく東京都、神奈川県と一都二県にまたがる話なので、その漁協同士がですね、資源管理をお互いにしていかないとおそらくすぐになくなっちゃうんじゃないかと、それが研究者の懸念としても話されてました。で、福島県の例を取りますと、まあ、福島県相馬市では、まあ、やっぱり2019年ぐらいから10倍ぐらいに今トラフグが取れてて、で、実際にトラフグでの観光、売り上げというか観光での何ですかね、 なんですかね、あの商売の盛り上がりっていうのは1億円あの 年間通して1億円ぐらいになってるというふうに相馬市で、そんな話をお聞きしております。まあそれぐらいになってるんですけども、でこの福島県は漁協が独自に全長と35センチ未満の水揚げを禁止するというルールを設けています。まあ、これだから漁協が独自に設けているので、あの行政でなんとかなる問題じゃないとは思うんですが、まあ、もしですねこの立山湾東京湾での資源があの漁業者から確認された段階では、あのそうしたルールを定めることも呼びかけしてはと思うんですけれども、いかがでしょうか。
亀井経済観光部長。
はい、トラフグの資源管理なんですけれども、これはあの現在あの各都道府県が定めた資源管理方針に基づき、地先ごと、これまあ漁協ごとになるんですけれども、で自主的な管理が実施されているところでございます。で今後国の調査によりましてですね、新たな軽群の軽群って、まあ、その群れですね、の資源評価や資源管理の方策が示された場合には、広域での共通ルールによる管理に移行するものと認識しておりますけれども、先ほどお答えしおりますけれども、国や県において調査を現在進めているということですので、この状況を注視しながらですね、資源が確認された段階で、広域的な検知で資源管理をしていただくようにお願いしていきたいなというふうに考えております。以上です。
東洋平議員。
ありがとうございます。もう本当にこれ国県の話なので、あの立山市でなんとかということではない話なんですけれども、一応こう県南のですね中心となる町ですので、そこはあの立山市が主導してですね、あの県と連携を取っていただけたらなという思いでいっぱいです。でやっぱりまずは天然の漁獲が最優先だと思いますので、まあ、いすみ市に視察に行った時にですね、実はあのこのトラフグの漁獲っていうのは一般的な漁業方法だと取れないということがあのもう漁業者の中で分かっているそうです。でこれをなんか私はあの素人なのであんまり詳しく言えないんですけど、まあ、ハエナワ漁業とかいうそうですね。でそのハエナワ漁業っていうものにトラフグの漁獲が適していると。でその漁法っていうものも、まあ、いすみ市の漁師さんたちはもうすでにあの知っておりますので、まあ、立山市でですねそういった漁業に取り組みたいという漁業者が一人でも出ていただけますと、あの町 の地域振興、まあ、漁業活性化、さらにはあの飲食店あの宿泊業の、活性化にもつながると思いますので、その辺の、周知もお願いしたいんですけども、いかがでしょうか。
亀井経済観光部長。
はい、ですね、千葉県におけますあの令和4年度の令和4年度ですねのフグの漁法別の漁獲割合はハエナーが 66% で、小型底引き網が 15% 定置網が 13% となっておりまして、東議員がおっしゃる通りハエナワ漁業化が最も適しているというふうに思われます。でこの情報につきましてもですね、先ほどの無資格での調理やフグ処理試験の情報と合わせて関係者にですねお伝えしていきたいなというふうに考えております。以上です。
東洋平議員。
そういうデータがあるんですね、知らなかったです、ありがとうございました。まあ、ただあの多分国と県が把握されているフグという魚種についてはあのトラフグなのか例えばヒガンフグなのかっていうそれをあの種別までは確か取られてなくてですね、全部がフグとして捉えられていると思うんで、多分トラフグ だとあのハエナワ漁業がもうほぼほぼ 100% なんじゃないかなという話をお聞きしています。でこのなんかフグってあの22種類あるみたいなんですよね。そんなにあるのかと思ったんですけど、あの食べられるフグはと言ってたかもしれません。でそんなにフグの魚種がある中であのやっぱり個々のフグがどれくらい取れてるかっていうフグの資源管理の問題ってものも、まあ、国にですねあの要望していくという話を全国フグ連盟から聞いております。で、まあ、ちょっともう時間も来ているので、まあ、実際にはあの海業の進展と合わせて、まあ、取り扱う店舗、まあ、取れてるお店あのフグが取れることがまず大前提ですけれども、実際にはあのもうすでにあのこの地域でも取り扱われている店舗があります。だ立山で、フグ取れてます、立山のフグが食べられますっていうあのことはもうすでに始まっていると思っていいのかなと思ってます。 でその上で天然が少しでも取れればもうフグの今、流通はですね9割が養殖だということなので天然にそこまで固執せずにですねやっぱり陸上養殖の可能性の研究を進めるべきだなというふうに考えてまして、まあ、その点では専門家の方々の意見も聞いて海業の進展と合わせてぜひとも陸上養殖、まあ、例えば使われてない施設空き施設を使うなどしてそんな展開も考えていただきたいと思います。で最後にですねこの、まあ、この話を昨年の6月に市民クラブの一員としてお聞きしてきた全国フグ連盟という団体があるんですけれども、まあ、彼らの総会がですね昨年度は福島県で開催されました。でその福島県の開催の場である、水産大学校の高橋教授という方がですね福島県で たくさん取れているフグは実は東京湾口から来ている可能性が高いという研究の発表を行われたことからですねこれを市民クラブ の会派で持ち帰って重要な話だろうと思って市長におつなぎした次第なんですけれども、この昨年の福島県で開催された総会が今年はなんと千葉県で開催されることになってさらにですね館山市で決まったということですので、それで6月24日に館山市で、全国フグ連盟の総会が行われることになりました。まあ、特にですね、こちらが何らかの補助とかも行っているわけでもなくですね、足しげく館山市に通って漁業者とか飲食店の業者とかとですね、交流を深めてくださってますのでぜひともこの全国フグ連盟また千葉県フグ連盟の皆様とですね連携をしてこの千葉県でそして館山市でトラフグが美味しいトラフグが取れますよってことを、まあ、全国世界にアピールしていただきたいと思います。よろしくお願いします。そんな要望で私の質問を終わります。ありがとうございました。
以上で一番東洋平議員の質問を終わります。